全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ、皆をたたえよ。主は恵み深く、慈しみはとこしえに、主の真実は世々に及ぶ。賛美歌137番歌詞を黙読いたしましょう。実戒によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実戒。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、 我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書出エジプト記第12章1節から20節、旧約聖書111ページです。出エジプト記第12章1節。エジプトの国で主はモーセとアロンに言われた。この月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。イスラエルの共同体全体に次のように告げなさい。今月の10日、人はそれぞれ父の家ごとに、すなわち家族ごとに子羊を一匹用意しなければならない。もし家族が少人数で子羊一匹を食べきれない場合には、隣の家族とともに人数に見合うものを用意し、めいめいの食べる量に見合う子羊を選ばねばならない。その子羊は傷のない一切のオスでなければならない。用意するのは羊でもヤギでもよい。それはこの月の14日まで取り分けておき、イスラエルの共同体の会衆が皆で夕暮れにそれをほふり、その血を取って子羊を食べる家の入り口の日本の柱と鴨居に塗る。そしてその夜、肉を火で焼いて食べる。また酵母を入れないパンを煮がなを添えて食べる。肉は生で食べたり煮て食べてはならない。必ず頭も四肢も内臓も切り離さずに火で焼かねばならない。それを翌朝まで残しておいてはならない。翌朝まで残った場合には焼却する。それを食べるときは腰帯を締め、靴を履き、杖を手にし、急いで食べる。これが主の過ぎ越しである。その夜、私はエジプトの国をめぐり、人であれ家畜であれ、エジプトの国のすべての遺言を打つ。またエジプトのすべての神々に裁きを行う。私は主である。あなたたちのいる家に塗った血はあなたたちの印となる。血を見たならば、私はあなたたちを過ぎ越す。私がエジプトの国を打つとき、滅ぼす者の災いはあなたたちに及ばない。この日はあなたたちにとって記念すべき日となる。あなたたちはこの日を主の祭りとして祝い、世々にわたって守るべき不変の定めとして祝わねばならない。7日の間、あなたたちは酵母を入れないパンを食べる。まず祭りの最初の日に家から酵母を取り除く。この日から第7日までの間に酵母入りのパンを食べた者はすべてイスラエルから断たれる。最初の日に聖なる集会を開き、第7日にも聖なる集会を開かねばならない。この両日にはいかなる仕事もしてはならない。ただしそれぞれの食事の用意を除く。これだけは行ってもよい。あなたたちは除光祭を守らねばならない。なぜならまさにこの日に私はあなたたちの部隊をエジプトの国から導き出したからである。それゆえこの日を世々にわたって守るべき不変の定めとして守らねばならない。正月の14日の夕方からその月の21日の夕方まで酵母を入れないパンを食べる。7日の間、家の中に酵母があってはならない。酵母の入ったものを食べる者は寄留者であれ、その土地に生まれたものであれ、すべてイスラエルの共同体から断たれる。酵母の入ったものは一切食べてはならない。 あなたたちの住むところではどこでも酵母を入れないパンを食べねばならない。次に新約聖書ルカによる福音書第22章1節から2節、新約聖書153ページです。ルカによる福音書第22章1節。さて杉越祭と言われている除香祭が近づいていた。祭司長たちや律法学者たちはイエスを殺すにはどうしたらよいかと考えていた。彼らは民衆を恐れていたのである。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、今週も一週間あなたの守りの中に過ごすことが許され、こうして礼拝の時を迎えることができありがとうございます。あなたが与えてくださった9月の下旬になりました。4月から始まりました2020年度の半年が過ぎ去っていこうとしています。この半年の間、私たちの教会は新型コロナウイルスの影響により大変不自由な中で、しかし礼拝を捧げ、祈りを捧げ、日曜学校の技を行ってまいりました。自分自身の命と家族の命と共に生きる隣人の健康を考えて、2ヶ月半の間公の礼拝を捧げることができず、わずかばかりの者たちが集まって礼拝を捧げ、録音された音声を頼りに家庭において礼拝を捧げ続けた日々もありました。しかし毎年の夏の恒例の二小学校の夏季学校も、全国の中学生高校生の修養会も行うことができませんでした。新型コロナウイルスという疫病にサタンが働いていることを私たちは見ます。サタンの目的は唯一教会を破壊し、教会に集うことをやめさせることです。しかし私たちはこうして礼拝を捧げるためにあなたによって集められました。この時は私たちの人生にとって、新しい習慣にとってなくてはならぬ時だと信じているからです。日々三食食事をいただくように、私たちは朝に夕にあなたに祈りを捧げ、こうして週に一度礼拝堂に集まって礼拝を捧げ、そこであなたからの言葉をいただいています。今朝もこの使わされたしもべがあなたの言葉を取り継ぎます。私たちの教会に集うすべての人々に、またインターネットの音声を聞きながら礼拝を捧げているすべての人々に、説教原稿を読みながら礼拝を捧げているすべての人々に、あなたが必要と考えていらっしゃる神の言葉を取り継ぐことができますように、聖霊によって語るべき言葉を与えてください。聞く者にあなたご自身の箱 あなたご自身の言葉として運び、信仰を養い育み、神を求め救いを求めている人々が洗礼入会信仰告白に至りますように、どうぞ導いてください。クリスマスまで3ヶ月になりました。洗礼を受ける者、小児洗礼を受ける者、信仰告白をする者、天入会をする者、また新しくあなたを求める求道者を備えてください。私たちの教会のクリスマスに向かっての伝道の日々、また年度末に向かっての半年の伝道の日々を祝福し、教会につながるものをあなたが与えてください。天の国にその名前が記されるものをどうぞ与えてくださいますように。厳しい残暑の日々が続き、ようやく朝夕秋の涼しさを感じることができる日々になりました。しかし夏の疲れの出やすいこの季節です。私たちの心身ともに健康を支えていてください。さまざまな出来事に遭遇し疲れ果てている者、苦しみや悩み、嘆きや悲しみ、寂しさや痛みを抱えている人々がいます。また入院中の者たちもいます。おいてこの場に集うことができない年齢を重ねた者たちがたくさんいます。幼子たちがいます。すべての世代にわたって福音が十二分に運ばれ、健康と平安とがあなたによって守られますように。一刻も早く新型コロナウイルスをこの地上からあなたが消滅してください。教会がまた元の形のように自由に伝道に励むことができますように。喜びの歌声を大きな声で歌う日を一刻も早く与えてくださいますように。疲れ果ててようやくこの場にたどり着いた人々もいます。支えてください。家庭や社会において日々与えられた務めに勤しむたくさんの人々がいます。健康を守っていてくださいますように。日本の国、世界の国々の将来を導いてください。政府が変わりました。この厳しい時代の中にあって、その背後にあなたがいて、あなたの御心をどうぞ成し遂げてくださいますように。新学校で学ぶ新学生たちの証明感を強くしてください。若い人々にあなたの福音が運ばれますように。老いた者たちにも同じように福音が運ばれますように。台風のシーズンを迎えています。自然災害、天変地異が起こることがありませんように、疫病からも守っていてください。全国の諸教会、全世界の教会が礼拝を捧げています。祈りと礼拝を受け入れてください。あなたが喜ばれる平和平安を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。信仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰をともに告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、 天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝私たちはいつものように礼拝を捧げています。神を拝んでいます。説教を聞き、祈り合わせ、神を拝む礼拝の時を今迎えています。今日は礼拝を捧げる教会への道を急いでまいりました。心と体に神を拝む思いが与えられ、礼拝に備える心と体が与えられ、教会の道を急いでまいりました。礼拝堂に入ってからはもちろんのこと、教会への道々、この礼拝へのための備えをしてまいりました。今日は一体どのような聖書の言葉が語られるのだろうか、説教では一体どういうことが語られるのだろうか、自分にとってなくてはならない言葉が語られるのだろうか、過ぎ去っていった一週間のさまざまな出来事、心にかけている家族、教会員、友人や知人のことを思い巡らしながら礼拝に急いでまいりました。こういう時に与えられた、私たちに与えられた聖書の言葉、新約聖書ルカによる福音書第22章1節2節に記されている言葉です。さて、杉越祭と言われている除光祭が近づいていた。祭司長たちや律法学者たちはイエスを殺すにはどうしたらよいかと考えていた。彼らは民衆を恐れていたのである。びっくりするような言葉が記されています。私たちの救い主、主イエスキリストを殺すためにはどうしたらよいだろうか。驚くべき言葉です。礼拝を捧げている私たちの思いとは正反対の思いです。主イエスキリストを殺そうとしていた、亡き者にしようとしていた。この言葉がしかし、今朝私たちの教会にの礼拝のために与えられた聖書の言葉、神の言葉です。こういう言葉を礼拝において聞かされるということは一体どういう意味があるのでしょうか。一体誰がいつ主イエスキリストを殺そうとしていたのか、なぜ主イエスを殺そうとしていたのか、主イエスが語ってくださった言葉を一生懸命聞こうとしている私たち、主イエスキリストを神の子、救い主キリストと信じている私たちと、この言葉とは一体どういう関係があるのか、さまざまな問いが浮かぶ言葉です。ここで主イエスキリストを殺そうと考えていた人々、誰であったかというと、祭司長たちや律法学者たちです。祭司長たちや律法学者たちというのは見るからに極悪非道な人間であったというわけではありません。逆です。神の民イスラエルの人々、ユダヤの人々の信仰の指導者です。聖書の言葉に誰よりも精通していた人々です。聖書の言葉だったら誰よりもよく知っていた人々です。祭司長というのはたくさんいる祭司たちの中で最も優れた地位にあった人々です。大祭司、祭司長を頂点として、次席祭司、一般の祭司と 序列が続きました。この大祭司最初は家系血筋をずっと遡っていくと、旧約聖書に記されている人物の中で最も優れた信仰の指導者であったモーセ、出エジプトの指導者モーセの兄アロンにたどり着くことができます。言ってみれば大祭司や宰相というのは神の民イスラエル、ユダヤの人々の中でも由緒正しき信仰の血筋を持った人々です。旧約聖書に登場する最も優れた指導者モーセの兄アロンの血筋を引いている人々が大祭司宰相になった。この大祭司宰相たちは一般の祭司と一緒にエルサレムの神殿において礼拝を司る人々でした。そういう人々が救い主イエス・キリストを殺そうと考えていた。恐るべきことです。誰と一緒に殺そうと考えていたかというと律法学者たちです。律法、聖書の学者たちです。聖書の専門家です。聖書に記されていることなら何でもよく知っているとも言える人々です。ユダヤのいろんなところにあった街道において律法、聖書の言葉を解き明かし教えた人々です。そういう人々も宰相たちと一緒に主イエスを殺そうと考えていた。しかしこの宰相たちと律法学者たちというのは政治的な立場は正反対でした。祭司たちは新ローマ帝国、神の民イスラエル、ユダヤの国を支配しているローマ帝国の権力を適当に認めつつ自分たちの地位を守ろうとした人々です。律法学者たちはの多くはファリサイ派と呼ばれるグループに所属し、政治的には反ローマ帝国です。自分たちユダヤを支配しているローマ帝国の権力を許すことができなかった人々です。時には武力を持ってでもローマ帝国の支配を打ち破りたいと考えていた人々です。そういう祭司と律法学者というのは政治的には正反対な人々、この人々が主イエスキリストを殺すために一緒になってどのようにして殺したらよいかと考えていた。この人々が主イエスを殺そうと図ったのはここが初めてではありませんでした。もうこれまでも繰り返し繰り返しルカによる福音書はこの人々が結託して主イエスを殺そうとしたという言葉を繰り返し記してまいりました。宰相たち、律法学者たち、ファリサイ派の人々、そこにサドカイ派と呼ばれる人々やヘロデ党と呼ばれる人々も加わって主イエスを殺そうとした。ファリサイ派、律法学者たち、これが一つのグループ、サドカイ派、宰相たち、これが一つのグループ、そこにヘロデ党という王ヘロデの仲間たちが加わって主イエスを殺そうとした。もともと仲が良くなかった人々が一緒になって殺そうとしている。信仰的にも政治的にも立場の違う人々が共通の敵である主イエスが登場した途端殺そうと図った。主イエスキリストが公に伝道を始められた直後からこの人々は命をつけ狙っていた。いや、誕生した直後主イエスの命をつけ狙ったのが王ヘロデでした。王ヘロデは新しい王の誕生と聞いてユダヤのベツレヘムに生まれた2歳以下の男の子を虐殺するという暴挙に出た。そのグループがヘロデ党です。王ヘロデがその子アルケラオが主イエスキリストの命をつけ狙った。政治的にも信仰的にも立場の違う人々が主イエスの息の根を止めようとする。 私たちが用いております新共同訳聖書ルカによる福音書では第22章の前にイエスを殺す計略という込み出しをつけています。計略という言葉そのものはルカによる福音書には記されていませんが、マルコによる福音書には計略という言葉が記されています。主イエスキリストを殺す計略、計略と翻訳されている言葉は策略、謀略、欺く、騙すと翻訳することができる言葉です。もともと曲げる、歪曲するという意味を持った言葉です。事実を曲げる、真実を歪曲する、そこから欺く、騙す、謀略、計略、策略という意味になりました。宰相たちや律法学者たちが真実を曲げる、主イエスキリストが神の子救い主であるという事実、真実を曲げて歪曲して主イエスキリストを殺そうと図った計略を持った。このあと宰相たちや律法学者たちはユダヤの最高議会サンヘドリンと呼ばれる議会を用いて動かして、イスラエル、ユダヤの群衆をそそのかして、ポンティオピラトの力を借りて弟子イスカリオテのユダの裏切りを用いて主イエスキリストを殺そうと図った、謀略を持って殺そうとした。今朝も共に口にいたしました実戒、殺してはならない、隣人に関して偽証してはならないという戒めを踏みにじってでも真実を歪曲し、事実を曲げて神の子を殺そうと一生懸命になる。神の言葉を曲げる、神の言葉を踏みにじる、ないがらしろにする人々の姿がここにあります。こういう人々がいつ主イエスを殺そうと図っていたかというと、一節、杉越祭と言われている除光祭が近づいていた。いつかというと杉越の祭りと除光祭と呼ばれる祭りの時でした。その杉越の祭りと除光祭の由来について記されているのが今朝朗読いたしました出エジプト記第12章に記されている言葉でした。神の民イスラエルの人々がもう何百年もエジプトで奴隷生活を強いられていた、紀元前1300年頃の出来事です。その時神が使わせてくださったモーセとアロンによって神はエジプトの王ファラオを懲らしめた、銃の災いを送った、杖が蛇に変わる、ナイル川が真っ赤な血の色に染まる、カエル、ブヨ、アブの大量発生、激しい疫病、雷と雹、イナゴ、暗闇の災いを神様は次々とエジプトに送られました。しかしエジプトの王はイスラエルの人々が出ていくことを許さなかった。そこで最後の災いとしてウイゴ、人間であれ家畜であれ最初の子供が死ぬという恐ろしい災いをエジプトに下そうとなさった。その時モーセとアロンを通じてエジプトにいる神の民イスラエルの人々にその裁きが及ばないようにするために印をつけるように命じられた。それが杉越の祭りです。ユダヤの人々がイスラエルの人々が住んでいる家の入り口の二つの柱と鴨居に子羊をほふってその血を塗っておく、その血をご覧になって神の裁きが杉越していかれる、そこから杉越の祭りと言われるようになりました。 3月から4月に行われる礼拝です。この杉越の祭りを第1日目として1週間続いた礼拝が除光祭のお祭りでした。酵母を入れないパンの祭り、パンを焼くときには酵母菌、イースト菌を入れます。そしたら小麦粉の塊が柔らかく膨らみます。しかし発酵させるには時間が必要。イスラエルの人々が出ていくのには時間がない、パンを焼く暇がない、発酵させている時間がない。それで酵母菌を取り除く食事を守って、礼拝を食事を共にとって、イスラエルの人々はエジプトから出ていくことができた。杉越の祭りも酵母を入れないパンの祭りもイスラエルの人々にとって最大の礼拝の時でした。その礼拝への備えをする時に何が起こっていたかというと、主イエスキリストを殺す謀略が始まっていた。真実の言葉、神の言葉に従って、神の言葉をまっすぐに傾け受け入れるべきところで曲げて聞こうとしていた。いや、もう曲げて捨ててしまおうとしていた。それはちょうど礼拝を捧げている私たち、教会への道々、イエス・キリストを殺そうと思うようなものと同じです。礼拝の最中に主イエスを殺すということと同じです。もちろん今礼拝を捧げている私たちは主イエスキリストを亡き者にしようなんていうのことをこれっぽっちも思っていません。しかしそれなら私たちに関係のない話がここに記されているんでしょうか。そんなことはないはずです。神が私たちの教会の礼拝においてここに記された言葉を聞くように定めておられる。ルカによる福音書は誰がいつということを書きました。宰相たちや律法学者たちがイスラエル最大の礼拝の時、杉越の祭りと除光祭の祭りの時に主イエスキリストを殺そうとしていたと書きました。しかしただそれだけを書いたんではありません。第21章の最後、37節38節、それからイエスは日中は神殿の境内で教え、夜は出て行ってオリーブ畑と呼ばれる山で過ごされた。民衆は皆話を聞こうとして神殿の境内にいるイエスのもとに朝早くから集まってきた。私たちはずっとルカによる福音書を聞き続けてまいりました。主イエスキリストが群衆に語りかけられた公の説教、神殿で語られた説教が全て終わったのがこの第21章の37節38節でした。ここが最後です。このあと主イエスは弟子たちにだけ語り続けられることになります。言い換えるとここで主イエスがたくさんの人々に語りかけられた説教が全部終わったということ、これまでずっと語り続けてくださった言葉が終わった。言い換えると私たちが今捧げている礼拝が終わった。その礼拝が終わった時に私たちの心と体の中に芽生える思いは一体いかなる思いなのかということが問われている。ルカによる福音書にずっと聞き続けてきた私たち、今日から第22章に入りました。あと3章残されています。このルカによる福音書全部解き終えた時、聞き終わった時、私たちは主イエスキリストに対してどう思うのか、主イエスこそ私たちの誠の救い主と受け入れるのか、いやそうじゃないと思って捨ててしまうのか。聖書に記されている言葉は真実の言葉、嘘偽りのない事実の言葉として受け入れるのか、曲げて 捨ててしまうのか、ちょうど針金を曲げて燃えないゴミの火に捨てるのと同じように、聖書の言葉を折り曲げて捨ててしまうのか。ルカによる福音書の説教が終わったとき、いや今日の礼拝が終わったとき、私たちは聖書が明らかにしている主イエスキリストを一体いかなるお方として受け入れているのかどうかということが問われる。主イエスキリストの3年間にわたる伝道の生活、たくさんの人々の病気を癒してくださいました。ひょっとしたら祭司たちや律法学者たちの家族も癒してもらったかもしれない、あるいは友人や知人が治してもらったかもしれない。たくさんの言葉を主イエスが語ってくださいました。その言葉で励まされ慰められ希望が与えられたかもしれない。イエス様ありがとうございます、お礼を言って当然のところ、主イエスの説教が全部終わった時に人々の心の中に芽生えていたことは殺意だった。驚くべきことです。どうしてそうなってしまったか。一つは信仰の指導者たちとしての自分たちの地位が危なくなる、妬みやひがみやそねみです。しかしただそれだけではありません。主イエスキリストが自分たちの人生の中に入ってこられたら、自分たちの生活の中に入ってこられたら困ると思った。ここから奥に入ってきてもらったら困る、自分たちの生活の中に来るな入るな。今まで主イエスが関わられなかったところで自分たちの生活は守られていたけれども、主イエスキリストが入ってこられると変わらざるを得ない。イエス様が語ってくださった言葉をまっすぐに聞き取ると自分が変わらざるを得ない。ところが私たちは聖書の言葉、主イエスが語ってくださった言葉が自分たちの心と体の中に入ってくることをほとんど本能的に反射的に拒絶してしまう。自分が変わるということができなくなってしまう。知らず知らずのうちに激しく抵抗する。自分が変わるんじゃなくって、まさに神の言葉をねじ曲げようとします。神様の言葉をまっすぐに素直に聞き取るんじゃなくってねじ曲げて聞いてしまう、歪曲して聞いてしまう、あるいは曲げて捨ててしまう、そういう癖を私たちは持っている。自分を変えるのではなくって自分の言葉に従って神の言葉を曲げて歪曲して捨てようとする。それが祭司長や律法学者たちの姿であり、私たちの姿であり、それがいつ明らかになったかというと、杉越祭の時、除光祭の時、礼拝の時であった。だから私たちが礼拝を捧げる時っていうのは激しい戦いが生じる。聖書はこう語っているけれども、牧師はそう説教で語っているけれども、私はそうは思わないという、そういう自分のわがままと戦うひとときでもある。もちろん私自身もそうです。皆さんよりも少し早く聖書の言葉を聞いた者として激しい戦いを強いられる。杉越祭、除光祭という最も大切な礼拝の時に信仰の指導者たちの心と体の中に芽生えていた事柄は、主イエスキリストを曲げて亡き者にするということ。礼拝の前にも後にも主イエスキリストを殺そうと図っていた。今私たちは説教を聞いています。まもなく礼拝が終わります。その時一体私たちの心と体の中に何が芽生えているのか。一方で宰相や律法学者たちは主イエスキリストを殺す謀略を企てていました。しかし第22章の2節、祭司長たちや律法学者たちはイエスを殺すにはどうしたらよいかと考えていた。彼らは民衆を恐れていたのである。殺すには殺し方がある、合法的な殺し方がないものか、 と考えていた。なぜかというと民衆を恐れていた、群衆を恐れていた。どうして群衆を恐れていたかというと、少なくともこの時はまだイスラエルの民衆は、群衆は主イエスキリストがダビデの子、新しい王だということを信じていました、認めていました。だからそういう主イエスキリストを勝手に律法学者や祭司たちが殺すことになると大混乱が起こる。杉越の祭りでした。一説によると200万人もの人々がこの都に集まってきていたと推測されています。そういう群衆が騒ぎを起こしたら困る。だからまだ手をかけるわけにはいかない。ところがわずか数日後、この群衆もまた律法学者や祭司長たちと一緒になってシュエスを殺せという。どうしてか、自分たちが期待している救いを与えてくださる救い主ではないということに気がついたからです。群衆が期待していた救いとは何かというと、ローマ帝国の支配からの解放です。まさにあのダビデ王のような力を持ったような王として主イエスキリストが君臨してくださることです。自分たちが期待しているものとは違う救いを主イエスは与えてくださろうとしておられた。だから捨てた。主イエスが与えてくださろうとしていた救いとは何か、死ぬということからの救いです。私たちを支配している死からの救い、罪の裁きからの救いです。そんなのは人々にはいらなかった。この地上において今自分たちの頭を支配しているローマ帝国からの支配を解き放ってくれる救いを与えてくださる王が自分たちの救い主だった。私たちであれば新型コロナウイルスを吹き飛ばしてくださる救いだけが欲しい。あるいは自分の苦しみや悩み、嘆きや悲しみ、痛み、寂しさを癒してくださるだけの救い主でいいということになる。主イエスキリストが私たちに与えてくださる救いとは、神様と私たちとの断絶である罪からの救い。そこに十字架というはしごをかけてくださって、神が一緒にいてくださるという救いを与えてくださる。神が一緒にいてくださるから苦しみや悲しみ、悩みや嘆き、悲しみや寂しさを経験したとしても、死ぬということを経験せざるを得なかったとしても、そこから救われるということを私たちは信じています。ところが人々は自分勝手な期待や願いを主イエスキリストにかけていた。自分の願い通り、思い通りの救いを主イエスに求めた。自分の思い通りに神を動かしたかった、主イエスキリストを動かしたかった。自分が神の言葉、聖書の言葉に従って自分が変わるということを拒絶し、自分の思いに従って神の言葉を歪曲したかった。負けたかった、捨てたかった。それは結局主イエスキリストを殺す計略、謀略になってしまう。決して一言じゃない。自分が満足するかどうか、自分が満たされたかどうかということだけが唯一の基準だった。自分が満たされている限り、自分が満足している限り、主イエスキリストは自分の神、神の思いを満たそう、神を満足させようなんていうような思いはこれっぽっちもなかったと言わざるを得ない。一生懸命聖書を読みながら、聖書の中に語られている言葉を聞きながら、結局自分の願いを叶えてくれる王、救いを期待していただけ。思いがけない方法で主イエスキリストが来られ、思いがけない十字架という出来事によって私たちに神と共に生きる道を確立してくださろうとしておられた主イエスキリストを曲げて、折り曲げてお墓に放り込んだ。真実を曲げてしまった。 民衆はまだこの時主イエスをキリストと信じていました。だから宰相たちや律法学者たちは手をかけることができませんでした。杉越の祭り、除光祭の祭りの時には手をかけないでおこう。でも神の計画はこの杉越の祭りの時に主イエスキリストが十字架に貼り付けられることでした。どうしてか。かつてエジプトの奴隷から救い出したのは子羊の血塩でした。日本の柱と鴨居に塗ってある血を神の裁きの使いがご覧になって過ぎ越していかれた。主イエスキリストの十字架の血潮をご覧になって私たちに望むべき裁きが過ぎ越していく。ですから主イエスの十字架はこの過ぎ越しの祭りの時でなければならなかった。それが神のご計画、人々の計略謀略を超えて神の計画がまっすぐに貫き通された。最後の預言者ヨハネがこう語りました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。見よ、神の子羊だ。ヨハネによる福音書の冒頭に記されている言葉です。主イエスキリストは神の子羊、世の罪を取り除く神の子羊、私たちの罪を取り除いてくださる神の子羊。かつてエジプトの奴隷生活から救い出されたのはまさに子羊だった。エジプトの裁き滅びから子羊の血が神の民を救い出したように、新しい神の民である私たちは主イエスキリストが子羊になってくださって、その血潮を十字架で流してくださることによって私たちには裁きが及ばない。神の裁きは私たちの目の前を過ぎ越していかれる。私たちは神と共に生きることができるようになった。主イエスキリストはこうおっしゃいました。私は良い羊飼いである。私は羊のために命を捨てる。日曜学校の子供が覚える聖書の言葉のうちの一つです。主イエスキリストは良い羊飼い、良い羊飼いは羊のために命を捨ててくださる。羊飼いである主イエスキリストは私たちのために羊となってくださって身代わりに死んでくださった。羊飼いが羊になって身代わりとなって死んでくださった。しかし羊飼いであることをやめられたわけではなく、私たちはこの羊飼いのもとに集められ、神様と一緒に生きていくことができる。主イエスキリストの体である教会にしっかりとつながって神と共に生きることができるようになったのです。お祈りをいたしましょう。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、誰もが予想しなかったような方法で神の子一人子がこの地上に誕生してくださり、私たちの誰もが予想しなかったあの十字架の出来事によって神と共に生きる道が、唯一の道が築かれたのです。この福音を今朝私たちは聞き取りました。まっすぐに聞き取ることができますように、私たちの耳をまっすぐにあなたの声へと向けさせてください。語りました言葉を一人一人に運び、一週間の生活を守られ、また次の礼拝の時に戻ってくることができますように感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌257番、歌詞を賛美いた黙読いたしましょう。257番、 献金を捧げいたします。祈ります。主イエスキリストの父なる御神様、今朝も礼拝を捧げることができ、あなたからあなたご自身の言葉をたくさんいただくことができありがとうございます。あなたは日頃私たちが生きていくのに必要なものを与えていてくださいます。その一部を献身の印としてあなたにお捧げいたします。どうぞ教会の御用のためにあなたが用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。